おはようございます。
おはようございます、
クリスマスも終わって、2019年最後の、日曜日となりました。まもなく年が明けますけれども、まあ、いつも言ってるんですが、年が明けたからといって何も変わらないといえば変わらないかもしれません。それでも、まあ、やはり新しい年は気持ちも新たに、また新たな期待と希望を胸に迎えていきたいなと、そのためにも今日は、この1年を振り返って神様への感謝を、共に、思い巡らす、そんな時となればと思います。一言お祈りをいたします。天の地なる神様、皆をあがめて賛美いたします。2019年がここまで守られてまいりました。まもなく新しい年を迎えますが、今日今年最後の聖日を共に礼拝できる、守れる恵みを感謝いたします。どうぞ今日開かれています御言葉から、私たち一人一人に改めて教えてくださり、また新しい年へ向けて私たちをお導きくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今朝はルカの福音書からイエスキリストの誕生の後に起こった出来事、まあ、言ってみればクリスマスのあの出来事の後日談のようなこと、しかしとても大事な箇所だと思いますので、そこからメッセージさせていただきたいと思います。読んでいただいたのは35節まででしたが、21節から38節全体を見ていきたいと思います。まず21節から24節をお読みしたいと思います。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子の名はイエスと付けられた。体内に宿る前に御使いが付けた名である。そしてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子をエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、最初に胎を開く男子は皆主のために性別されたものと呼ばれると書いてある通り、幼子を主に捧げるためであった。また主の律法に、山鳩一つ貝、あるいは家鳩の雛にはと言われていることに従って生贄を捧げるためであった。このように書かれていますが、何が書かれているかといいますと、まあ、イエス・キリストの誕生のあと、両親のヨセフとマリアが律法の定めに従って生まれた子を扱っているということです。この記録からもヨセフとマリアが主を恐れる、そして主の律法に忠実な人だったということがわかります。8日目に幼子に割礼が施され、まあ、名前が付けられる、イエスという名前が付けられました。これは1章59節に書いているバプテスマのヨハネが生まれた時の出来事と同じです。それはレビ記の12章3節に書いていることです。またこの律法のことについては皆さん家でご確認いただければと思います。さらに22節に書かれているモーセの律法による彼らの清めの期間、これは12章4節に書いていますが、さらに33日間、ですから合計しますと約40日間、40日後ということになります。もうおそらくこれは、現在の医学から見ても、子供を産んだ、女性がですね、まあ、体が休まる時間でもあるし、8日目にというのも大体今も、日本ですと生まれて5日6日は病院にいるということが多いと思いますので、まあ、極めて、理にかなったことなのかなとも思ったりします。また特にその時ですね、最初の子供、特に男子の産み子は性別され神のものとされるとされていました。これは出エジプト記13章に書いている杉越の出来事のその場面に書いてあるところです。そして贖いの生贄として捧げられたのが原則として羊でした。 しかしこれもレビ記の5章7節によれば、羊を飼う余裕がない場合は山場と一つ貝または家場との雛にはと書かれています。これは何を意味しているのでしょうか。ヨセフとマリアは羊を飼う経済的な余裕がなかったということを示していると考えられます。まあそれにしても神の御子であるイエス様がなぜわざわざこんな貧しい夫婦に委ねられたのだろうかと改めて考えさせられます。特別裕福でなくってもですね、もう少し経済的に余裕のある夫婦に委ねられなかったのかな、せめて羊を飼うぐらいの余裕がある人に委ねられなかったのかな、そんなことを思います。もちろんこの捧げ物だけを見てヨセフとマリアが貧しかったと決めつけるのは良くないかもしれませんが、少なくとも神様が一体何を見ておられたのか、神の御子であるイエス様を委ねる預けるにふさわしい夫婦は誰か、少なくとも神様は身分とか財力とか地位とかそういうものを見ておられたのではないということがわかります。やはり神様はヨセフとマリアの死を恐れる敬虔な信仰を見ておられたということは確かだと思うんですね。そしてそのことはこれまであのマリアの信仰そしてヨセフの信仰については福音書からそれぞれ私たちは見ることができますが、そこからも言えることではないかと思います。さてルカの福音書はこのように御子イエス・キリストがお生まれになってから約40日後両親に連れられて宮、まあ、神殿ですね、神殿に登っていた場面、そこで何が起こったかを伝えています。当時のヘロデ王が建てたといわれる神殿はさまざまな建物や庭からなる巨大な、まあ、建造物であったと言われています。つまり、まあ、ソロモン時代のようなシンプルな神殿があってその周りに回廊があるというそんな単純な建物ではなかったようです。ですからこの時ヨセフとマリアが入っていったのも神殿の本体というよりは一般の人々が入れる庭のようなところだったと考えられていますが、そこにいたのがシメオンという人でした。シメオンについては少し前もお話ししたんですけれども、彼についてもう少し確認をしたいと思います。シメオンはどんな人だったでしょうか。25節に紹介が書かれています。この人は正しい敬虔な人でイスラエルが慰められるのを待ち望んでいたと書いています。正しい敬虔な人、これはヨセフとマリア、そしてザカリアとエリサベツと同じように神様を恐れて律法、御言葉に忠実な人ということです。何度も繰り返しますが、神の御子イエス・キリストの誕生に深く関わった人たちは例外なく敬虔で神を恐れる人であったということです。さっきもお話ししたように経済力や社会的な力、さまざまな能力は重要ではなかったということです。神様が用いる人は例外なく死を恐れる人です。逆を言えば死を恐れる人でなければ死は用いることはできないということです。結果的にその人が社会的に地位が高い低い、お金があるない、そういうことはあります。しかし例外なく必要なことは死を恐れる人であるということ、そのことを私たちは教えられるのではないでしょうか。実際イエス様が十字架にかかられた時にはアリマタヤのヨセフとかニコデモというお金も地位もある人が用いられたりしています。ですから、貧しい人だけということではないんですけれども、しかし決定的に重要なのは主を恐れる人であるということです。さてシメオンについてもう一つ重要なことがあります。それはイスラエルが慰められるのを待ち望んでいる人であったということです。イスラエルの慰めとは一体何でしょうか。今年はイザヤ書から、何回かにわたってメッセージをさせていただきましたが、イザヤ書の中でも神の民イスラエルの慰めというのは とても重要なテーマです。預言者イザヤが警告したにもかかわらず、残念ながらイスラエルとユダの人々は一度は滅亡と破滅を経験してしまいます。国は奪われ、神殿は破壊され、人々は囚われの身となってバビロンへ連れて行かれました。その後、神様の約束の通りに70年後彼らはもう一度エルサレムへ戻ってきて、神殿を建て直し、新しい国づくりを始めていくわけですけれども、それによってイスラエルが慰められたのではなかったということです。その後のイスラエル、ユダヤ人の歴史を見れば、裏切りと覇権争いの連続、血生臭いドロドロとした歴史が繰り返されていきました。まあ、興味のある方は、そういう本がありますし、旧約聖書には含まれていないんですけれども、外典のマカベヤ書とかそういうものにはですね、ちょうど旧約聖書と新約聖書の間の数百年の歴史が書かれています。まあ、そこを見るとですね、もう本当に血生臭い、争い、裏切り、そんなものが次々と起こっている、とてもイスラエルが慰められたとは言えないような状態が続いていました。しかし預言者イザヤは必ずイスラエルが慰められるというメッセージを残していました。まあ、代表的なのは40章1節の慰めよ慰めよ私の民よという御言葉ですが、それだけではありません。例えば49章13節だけをちょっと読ませていただきます。49章13節ですが、天よ喜びの声を上げよ、地よ小躍りせよ、山々よ歓喜の声を上げよ、主がご自分の民を慰め、その苦しむ者を憐れまれるからだ。その他にもこの40章以降には何度も神様がご自分の民を慰めるというそのような約束が出てきます。今言いましたように、この新約聖書の前の時代にはしばしば武力を持って立ち上がる人がいました。武力でイスラエルを回復しようとする人がいました。しかしその一方で、歴史の表舞台には出てこなくても敬虔に静かに神の約束を待ち望んでいる人たちがいたということです。イスラエルの慰めがどういう形で実現するのかわからないけれども、神様は必ずそのことをしてくださる、そう信じて武力や政治の力に訴えるのではなく、静かに敬虔に生きている人たちが確かにいたということ、そしてその代表がシメオンという人であり、この後出てくる女預言者アンナという人であったということです。さて、イエス様の時代はどんな時代だったでしょうか。結局イスラエル、ユダヤは独立することはできず、その当時は強大なローマ帝国によって支配され、その強大な力の前には独立など考えられない時代です。もしこのイスラエルの慰めというものが、あるいはそれと結びついた救い主メシアというお方が、力や武力によってイスラエルの慰め、平和をもたらす、そういうものであるとしたら、もうとても望みがないような時代であったと言えると思います。ローマ帝国はもう全盛期を迎えようとしていました。しかしそんな時代にあっても、シメオンをはじめとする人たちは敬虔に死を待ち望んでいた、聖書の約束を固く信じていた、そんな時代にイエス・キリストはお生まれになったということです。さて、今お話ししたようにイエス様がお生まれになった時代、イスラエルの人々にとっては非常に厳しい時代だったと言えます。しかしこの時代、血生臭い歴史を繰り返したイスラエルは、多くの人々が主の律法を御言葉に従って生きることの大切さに気づき始めている時代でもありました。そんな時代にイエス様はお生まれになったということです。今朝登場しますシメオン、アンナはもちろん夫婦ではないんですけれども、神様を待ち望む、神様の約束を待ち望み、敬虔に生きている人の代表として、その代表する男性、 女性として登場していると言えます。で、今日の場面は神様はそんな死を待ち望む人々にこの神様の約束の実現成就としての御子イエス・キリストの誕生を伝えてくださったという場面です。これは何よりも経験に神様を待ち望んできた人への神様からの祝福、そしてこれこそが慰めであったと言えないでしょうか。シメオンとアンナには不思議に共通点が見られます。第一に、もうさっきから言っていますけれども、どちらも正しく敬虔な人であったということです。シメオンに関しては今読みましたように正しい敬虔な人です、人でとはっきり書かれています。アンナという人についてはどうでしょうか。36節から38節を読ませていただきます。またアシェル族のペヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代のあと7年間夫と共に暮らしたが、ヤマメとなり84歳になっていた。彼女は宮を離れず断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていた。ちょうどその時彼女も近寄ってきて神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいた全ての人にこの幼子のことを語った。このように書かれています。アンナに関しては、正しく敬虔な人とは書いていませんけれども、宮を離れず夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた、もうこれ以上ないぐらい敬虔な生活を送っていた人だということがわかります。そして共にこの二人は救い主の誕生を心から待ち望んでいる人々でした。つまりイスラエルの慰められることを待ち望んでいる人だったということです。でアンナは、彼女自身が待ち望んでいたとは書いていませんが、エルサレムの贖いを待ち望んでいる人々に語りかけたと書いています。もちろんアンナ自身もメシアの誕生を待ち望んでいた人であったということがわかります。そしてこの人たちは聖霊がとどまっている人たち、まあ、ある意味神様との豊かな交わりを許された人たちであったということです。まあアンナははっきり、預言者、まあ、女預言者というのは預言者という言葉が女性系になっているという、そういうもともとはそういう意味なんですけれども、シメオンは預言者と書いていませんが、明らかに聖霊が彼の上にとどまって、そしてイエス様がこの後どのような生涯を送られるのかということを語っています。ですから彼もはっきり預言者であったと言えるのではないかと思います。そして私たちがいつも注目するのは、2人は大変な高齢だったということです。シメオの年齢は書かれていませんが、26節29節の言葉を見ると、もういつ死が訪れてもおかしくないような高齢だったということがわかります。アンナはもっとはっきり非常に年を取っていた、84歳になっていたと書かれています。まあ、当時の平均年齢がどれぐらいだったかは分かりません。まあ平均を取ると昔は非常に短くなりますよね。つまり若くして死ぬ人が多かったわけです。まあ、ただそれを生き延びた人は、まあ、むしろ長生きだったのかなと、空気も悪くないでしょうしね、まあ、そんなことを考えたりするんですけれども、まあ、ただ平均を取れば今とは考えられないぐらい、50歳とかそんなもんだったのではないかなと思いますが、そう考えると80歳を超えているというのは大変な高齢と言えると思います。まあ、もっともこの84歳というのはですね、12部族かける7ですから、イスラエルがメシアを待ち望む期間が満了したことを象徴的に表していると、まあ、そんなふうに考える人もいますけれども、とにかく2人とも非常に年を取っていたということで、しかし単に年を取っていたのではないです。長い間にわたって敬虔な生活を送って主を待ち望んでいた。いつ主がイスラエルが慰められるその御言葉が実現してもいいように備えている人たちであった。ただ年を取っていたというのではないということを私たちは教えられます。 長い間にわたって敬虔な生活を送り死を待ち望んでいる人たちです。まあ、この今お話ししたような点からも本当に私たちはシメオン、そしてアンナという人から多くのことを教えられるなと思わされます。神様はこのような敬虔な人々に救い主の誕生を知らせてくださった、その誕生に出会わせてくださったということです。さて、最後にこのシメオンがイエス様と出会った場面についてもう少し見ていきたいと思います。さて、巫女イエス様が両親と共に宮に登ってきたとき、どうでしょうか。一般の人々の目には生まれたばかりの子供を宮に連れてきた若い夫婦にしか見えなかったはずです。まあ、そういった人が多分少なからずいらっしゃったと思うんですね。しかも山鳩と家鳩という生贄を捧げることしかできないような貧しい2人です。どうしてこの2人に抱かれているのがメシア、神の御子であると誰がわかるでしょうか。もちろん、ヨセフとマリアもこの今連れてきたこの方こそ救い主だなんて大きな声を上げなかったはずです。ただ淡々と神様の立法にのっとって宮へ入ってきたに過ぎないと思うんですね。ところがシメオンは御霊に感じてと書いています。御霊に導かれてですね、前の訳では御霊に感じてってなってたんですが、今度ははっきり御霊に導かれてという訳に変わっています。御霊によってということですけれども、すでに聖霊によって主のキリストに必ず出会えるという約束をシメオンは個人的に与えられていました。そしてついにその時が来ました。いつものように宮で礼拝するために彼が来たのだと思いますが、その時は特別に御霊に導かれて宮に入っていくと、ちょうど幼子イエス様と両親が宮に入ってくるところでした。シメオンにはその幼子が救い主だとすぐに分かりました。彼は駆け寄って幼子を抱きかかえて神を褒めたたえた。そして褒めたたえて歌った歌が29節から31節の言葉です。これはイザヤ書などのさまざまな予言の言葉が背後にあって歌われた歌だと思われます。まさにシメオンは救い主が来られることを待ち望む見張り人のような役目を与えられていて、そして今や彼はその役目を終え、平安のうちに生涯を終えることができる、その喜びを彼は歌っています。ただこのさっきも言いましたが、29節30節の言葉、34節35節の言葉を見ますと、ただ喜びを言っているだけではなく、神の御子イエス様がこの後どのような生涯を送られるのか、どのような苦難を経験されるのか、そんなことまでも彼は語っています。ちょうどその頃に女預言者アンナもいました。シメオンが幼子を腕に抱いて神を褒めたたえたように、アンナも近寄ってきて神に感謝を捧げと書いています。そしてこの幼子がどういうお方であるのか、シメオンはイザヤ書などの預言の言葉を引用して語りましたが、おそらくアンナも聖霊に導かれてこの幼子がどのようなお方であるか、メシアであるということを周りの人々に語ったのではないでしょうか。アンナも御霊に導かれてこの幼子の誕生こそが神様のご計画の実現、それはまさにイスラエルの慰め、エルサレムの贖いの時であるということを知っていたということです。さて、まとめたいと思いますが、このアンナとシメオンへの主の導きは、死を待ち望む敬虔な人々に対する神様からの祝福、そして慰めを表すものでした。そして神様の御言葉が実現したことを、成就したことを告げるものでした。モーセの律法を敬虔に守る人々、もう何度も言っていますが、イエス様がお生まれになった時、周りにいた人々は そのような神を恐れる人々であったということ、そしてこのお方は御救いはあなたが万民の前に備えられた救い、異邦人を照らす啓示の光と言われているように、単にイスラエルの慰めのためだけではない、私たち全てのために備えられた救いでした。立法を守り行うことによっては救われない私たちを救うために来られたお方です。逆説的ですが、だからこそ神様は立法を守ることにおいては敬虔な人々の間にイエス様を、置かれた、そのような人々のによってイエス様は生まれ、そして育てられていった。なんかそこにとても不思議な神様のご計画を見るように思います。決してイエス様はそういうチャランポランな不信仰な人たちの周りで育ったのではないということです。もちろん立法を守ることによっては救われないということを分かった上で、しかし立法を大切にする敬虔な人々に囲まれてイエス様は生まれ、そして育っていかれたということです。シメオンとアンナの記録は神様の予言とご計画がいかに確かなものであるかということを私たちに教えます。そして死を恐れ、そして死を待ち望み、忠実に歩む人々にいかに神様が憐れみ深いお方であるか、いかに素晴らしい祝福を備えておられるか、そのことを私たちに教えるように思います。私たちは得てして何かもう本当に目立つようなですね、何かもう目に見えるような祝福、何かそれを受けなければ何か祝福がないように思ってしまうかもしれません。しかしこのシメオンとアンナのを通して教えられることは、私たちが本当に日々の生活の中で死を待ち望むことの大切さではないかと思います。そして神様は必ずそのような人々に祝福をお与えになる。決してそれはご利益とかご褒美とかそんなレベルのことではない、もっと深い神様からの祝福ではないか、そんなことを教えられます。新しい土地、私たちは何を待ち望み期待して信仰生活を送っていくでしょうか。私たち一人一人が神様を恐れ、そして神様を待ち望む、そのような生活を送っていきたいと思います。私たちは何を期待しているでしょうか。あるいは私たちが本当に期待し求めるべきことは何でしょうか。思い巡らして祈りたいと思います。